This broadcast is made by cinema podcaster Fuji Walker.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャスト、シネマの秘密の第21回です。このポッドキャストも21回目になるんですね。これだけ配信してるんだから、ちょっとは一人で話すのが上手くなってるだろうと思いたいですが、今回の収録分を確認したところ、まだまだだなと実感します。映画の魅力がなんとか伝わるようになっていると思いたいですが、どうでしょう。一人で話す限界も見え隠れする中、今の気分はまさにヘルプ。さあ、シネマの秘密第21回始めます。今回紹介したい映画はイエスタデイ。2014年に制作されたノルウェーの映画です。ノルウェー映画は今年の1月19日に配信した第11回ハロルドが笑うその日までに続いて2回目ですね。このポッドキャストではいろんな国の映画を取り上げたいと考えているので、北欧映画なら一度取り上げたノルウェー以外のデンマーク、フィンランド、スウェーデンなど取り上げたいところですが、ちょっと理由がありまして、それはどういうことかといえば、今回のポッドキャストは6月8日に配信してるはずなんですが、今から50年前の1967年6月1日にイギリスのロックバンドであるビートルズがアルバムサージェント・ペパーズ・ロンリーハーツ・クラブ・バンドを発表したんですね。それは世界初のコンセプトアルバムと言われるアルバムで、架空のバンドサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドによるショーが収録されているという内容になっているアルバムです。これと今回取り上げるノルウェー映画と何の関係があるのか。映画のタイトルはイエスタデイ。数あるビートルズの楽曲の中でも人気の高い一曲であるイエスタデイと同じタイトル。現代はなんとビートルズ。本作のあらすじはこんな感じです。時は1967年、ノルウェーの高校生キムはポール・マッカートニーに憧れる男の子。今日は特別な日だ。友人グンナーの家でもある雑貨屋の屋根裏に集まる。船乗りである友人セブの父親がイギリスでリリースされたばかりのビートルズの新譜を手に入れたからだ。友人オラも一緒だ。レコードをかける。アルバムはサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド。その音に魅了されるキム・グンナー・セブ・オラに居合わせたグンナーの兄貴が言う。お前らはバンドをやるべきだ。ビートルズもお前らの年には活動を始めたんだ。その言葉に感化された彼ら高校生はバンドを始めることにするのだったという話なのが本作イエスタデイ。ビートルズにまつわる映画であり、アルバムサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドが物語の発端になっている映画なんですね。もう半世紀前の話です。アルバムリリース50周年を記念して、先月5月には特別アルバムが出たりと、ビートルズファン、ビートルマニアはもちろん音楽業界は盛り上がってるわけですね。ってわけで、この盛り上がりは一丁噛むしかないと本作イエスタデイを紹介しようと思ったわけですね。本作のタイトルシークエンスでは、舞台となる1967年当時の映像とラジオルクセンブルグの音声が引用されるんですが、このラジオルクセンブルグについては 特に映画の中では言及されていないので、ラジオ・ルクセンブルクとは何なのかちょっと解説しておくと、ビートルズや他のブリティッシュ・インベージョンのバンドたち、ローリング・ストーンズやザ・フー、ザ・キンクスが活躍した1960年代当時のイギリスには民放のラジオ局はなく、国営放送の BBC しかなかった。この BBC では労働組合の力が強く、レコードばかりかかると雇用されているオーケストラの演奏時間が減ることになるため、1日に流すレコードの時間に制限をかけていたんですね。これは余談ですが、ブリティッシュ・インベージョンのバンドには BBC セッションズと呼ばれる BBC のスタジオで演奏した音源がやたら多いのですが、それはレコードをかけなかったためなんだそうです。 BBC ではロックが流れない、もっと聞きたいと感じていたイギリスの若者たちは、延々とロックのレコードを流している海外のラジオ電波を受信して聞いていたんですね。それがラジオルクセンブルク。これも余談ですが、まあ遠いドーバー海峡を越えたヨーロッパの国であるルクセンブルク大公国の放送なので、ノイズもよく拾うわけですね。それならば海の上からラジオ放送を行えばイギリス国内の制限が適用されないだろうと考えた人たちが海賊放送を北海で始めるわけですが、それは名将リチャード・カーティスによる2009年の映画「パイレーツ・ロック」で描かれた話。余談ついでに言えば、この北海での海賊放送の取り締まりのためにイギリス政府は船をバンバン出すわけですが、そのおかげで北海油田が見つかったという伝説があります。ロックは世界を変えますよ。本作「イエスタデイ」の内容としては、バンド少年の成長と恋を描いたお話ということで、昨年日本で公開されたジョン・カーニー監督の映画「シング・ストリート未来への歌」と比較する人もいるようなのですが、残念ながらそちらは未見なので何とも言えません。ただ時代背景としては、映画「シング・ストリート」は1980年代で、本作「イエスタデイ」は1960年代。比較するなら、同じく1960年代を背景にバンド少年の成長と恋を描いたお話である大林信彦監督による1992年公開の映画「青春デンデケデケデケ」の方がいいんじゃないのかなとは感じます。本作「イエスタデイ」は構成が面白くて、主人公であるキムが学校の試験で作文を書くために過去を振り返るという形になってるんですね。いわゆる回想劇ではあるんですが、現代から過去を振り返っていないわけなんですね。そのためにキムが知らない、知り得ないことは一切描かれない。謎は謎として残るわけです。思わせぶりに映画へ登場する人や出来事もあるわけですが、全てが描かれることはありません。ただの高校生が全てを知ってるわけがないんだから、当然ちゃ当然です。劇中とある人物に、このことは今わからなくても大人になったらわかるよ、なんて言わせたりしてます。本作はあくまでも1967年当時に主人公キムが見たり聞いたりしたものでできている。なので現代の視点に立ってみると、そこは転換点だったのではと思わせる要素も出てくる。友人グンナーの家でもある雑貨屋の向かいにスーパーマーケットがオープンするというのが描かれるのがそうですね。当時のキムにとってはスーパーマーケットがオープンしたということしか記憶してない。これを伏線として捉えると映画全体がモヤモヤしだすと思うんですね。このモヤモヤを解消するためには、もっと先の時代、ロブライナー監督の映画スタンドバイミーのように、映画が制作された現代から当時を振り返るという構成にした方がいいと思うんですね。そうするとスーパーマーケットがその後のキムたちのライフスタイルを劇的に変えたという視点が盛り込まれることになる。 でもそうではないんですね。オープンしたということだけが映画に登場する。なぜそんな回想劇にしているのか。本作序盤で主人公キムが女性と映画館で運命的な出会いをする場面でかかっている映画、その映画はその男ゾルバ。その男ゾルバは1964年公開のマイケル・カコヤニス監督によるギリシャ映画。イエッサで劇中のセリフでは、映画その男ゾルバを小バカにして、おっさんが踊るバカ映画だろと切って捨てられますが、その男ゾルバは当時のアカデミー賞で3部門受賞している映画なので、バカ映画ではもちろんないわけです。炭鉱開発のためにギリシャへやってきたイギリス人の若者が現地で恋に落ち、破れ炭鉱開発にも失敗、全てを失って国へ帰る若者に名優アンソニー・クイーン演じるギリシャ人ゾルバがダンスを教える。何もかも失ったからといって人生が終わりではない、もっと人生を楽しまないと、といったお話。若者の職業は作家。このギリシャでの体験を作家としてまとめたものがその男ゾルバとなっている構成。本作イエスタデイもまた同様、主人公キムが自身の青春時代をまとめたものとなっている。つまりは我々にとっては1967年は過去の話でも、キムにとっては生きている今を振り返っているということ。この構成のおかげで主人公キムの少年期特有の視野の狭さと自意識の高さが強調され、見ている我々にも強く伝わります。まあ見る人によってはイライラもさせられるとは思うんですけど、クライマックスでかかるビートルズの曲、あえて何の曲かはここでは言わないですが、その曲がノスタルジックに作用します。実際に我々にキムのような体験があったかどうかは関係ない。かつてあり得た、経験した、そして青春時代が失われたことへのノスタルジーという感じでしょうか。深くにも涙しましたよ。多分それは映画の力というよりはビートルズの楽曲が持っている力ということかもしれませんが、だがしかし本作バンド少年の成長と恋を描いたお話ではあるんですが、いわゆる音楽映画ではないんですね。バンドものの定番であるギターをどうやって調達するだとか、練習シーンだとか、どうやっていい曲を作るか、そういった要素は薄いです。そこを期待すると肩透かしを食うと思われます。またそこまでビートルマニア向けにもなってないと思うんですね。ノルウェーの映画だというので、当然ビートルズの楽曲ノルウェーの森が引用されると思いますよね。それはない。あくまでも本作は青春映画、ビートルズはキムに影響を与えはしますが、その他のいろんなものも影響を与え、キムは視野を広げていく。自己を確立させる時期には当然のことなんだけど、ちゃんと描写していることに好感を持ちました。本作おすすめです。ちなみに本作のヒロインであるスサン・ブーシェ演じるセシリア、転校生でなおかつ大富豪の令嬢というセシリア、主人公キムがセシリアの屋敷に忍び込みテニスをする姿を盗み見るという場面が中盤あるんですが、全世界共通ですね。スコート姿にドキドキさせられるというのは。しかしセシリアの何覗いてるのという非難に対して、キムの海へ行こうとして迷ったという返し、続けざまに君も一緒に行かないか、これはなかなか言えないよ、みずみずしさにあふれる掛け合い、この場面必見です。
Podcast Cinema no Himi Too Woki E-Tag no Kumso Ya Go E-Ken Domata She War iTunes Store no Review CSAP Blog no Commento Tumblr no Mail Form Twitter Account At Cinema no Himitsu Ma De One Ga Ishimasu。
こんな感じでイエスタデイ紹介させていただいたんですが、 どうでしょう。ノーナ・リーブスの西寺豪太が提唱する説に、小沢一郎、マイケル・ジャクソン同一人物説というものがあるんですね。チンギス・ハーン、源義経同一人物説みたいな俗説ですが、一見関連のない二人なのに経歴を紐解くと奇妙な一致を見せていくという話。こういった俗説で、昨年末解散したスマップとビートルズが奇妙な符号を見せるという話がありますよね。スマップ、ビートルズ、同一グループ説とでも言うんでしょうか。奇妙な一致を見せるポイントを3点に絞ると、ビートルズになれなかった男ことドラマーのピート・ベストと森且行、どちらのグループも人気メンバーが活動初期に脱退しています。マネージャーがいなくなっての空中分解。ビートルズはマネージャーのブライアン・エプスタインが1967年に亡くなり、メンバーの対立が表面化したと言われてますが、スマップの解散劇も女性マネージャーの事務所解雇が引き金と言われてますよね。そして解散に女性の影。ビートルズはジョン・レノンの再婚相手小野陽子が未だに軋轢の原因と言われ、スマップでも某メンバーの奥さんが軋轢を生んだと言われてますよね。大きな影響力を持つほどのグループ、探せば奇妙な一致もそりゃ見つかるだろうって話ではあります。ジョン・レノンは亡くなる前にポール・マッカートニーと会い、ビートルズの再結成に向けて動き始めていたという話がありますが、今はまだあれでも、いずれスマップにもそういった動きがあるといいですね。そこは奇妙な一致を見せてほしい点です。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第21回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿を。
シネマの秘密ポッドキャスト、月に3回各種木曜日配信、バックナンバーをミックスクラウドにて配信中。And to enjoy the next broadcast distribution.